78.0 Typhoon FM.
こんにちは、Typhoon FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間はですね、お久しぶりの方々にスタジオに来ていただきました。一般社団法人琉球フィルハーモニックから代表理事の上原正弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
上原玲子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回は、那覇ジュニアオーケストラのお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、琉球フィルハーモニックは、まあ、チェンバーオーケストラ伊予がプロのオーケストラの集団ですよね、
はいはい。
で、子どもたちも育てていこうということで那覇ジュニアオーケストラをお持ちなんですね、
は
い。
そうですね、那覇ジュニアオーケストラの方は2013年の10月からスタートしまして、うん、ただまあオーケストラの方は実は2009年から活動をスタートしていました、
はい。で、現在ジュニアは小学校1年生から高校3年生まで在籍していて、はい、50人。
50名ですね。
50人、はい、増えましたよね。
増えましたね。やっぱりなかなかこう入ってこう対談していく子も少ないですので、うん、今本当は50名超えてるんですけど約50名ということで、
そうですか、はい。で、どうしてまたこのジュニアオーケストラを結成してみようということになったんですか。
そうですね、一つは、まあ、琉球フィルのオーケストラをコンサート開くんですけど、なかなか弦楽器の奏者が県内にプロの方が少ないということで、うん、まずは育てていかないといけないんじゃないかなっていうことからスタートはしてはいるんですけど、うん、まずそれよりもやっぱりそのまずこれまで体験したことない子どもたちが体験できる場、弦楽器の方ですね、うん、でその場所作りをまずしていかなきゃいけないということで、受け入れもですね、うん、初心者から受け入れるようにしながら、今はもうやっぱりこうグローバルなリーダー作りって言いますか、うん、やっぱりアメリカの子も入っていますので、うん、まあ、一つは弦楽器奏者、もう一つはまあ文化をこう応援していく人材とか、そういうふうに今シフトしながらやってますね、うん。
弦楽器は県内で学ぶ環境というのはどんな感じなんですか。
今はもうほとんどレッスンですし、まあ、場所の地域によってはその自治体が運営しているジュニアオーケストラもあるので、そちらで活動されている子もいるんですが、はい、主にまあレッスンという形ですね、う
ん。で、管楽器ですと学校の鼓笛隊とか吹奏楽部とかなんかチャンスがあると思うんですけど、なかなか難しいんですね。
そうですね、まあ、オーケストラの場合だと弦楽器はですね、メンテナンスと楽器自体が高いもんですから、また沖縄は高温多湿ですよね。弦楽器にとっては不利な条件なので、はい、それで少ないと思います。ほとんどないですね、県内でオーケストラ部とかは。
はい、そこで琉球フィルハーモニックの那覇ジュニアオーケストラでは弦楽器は、初心者から OK ということで、はい、レンタル楽器制度を設けてるんですね。
ちょうど、まあ、バイオリンもチェロもそうなんですけど、うん、小さい子、まあ、小学校1年生がやる場合には、まあ、小さいバイオリンですね、うん、そしてあとは身長が伸びるに従ってその都度バイオリンを大きくしていくという分数楽器っていうんですけど、はい、でそれを団の方でなかなか最初楽器なくてですね、寄付とかですね、うん、そういうのであとは無料でお貸しいただいて、そこで子どもたちにそれをお貸しすると、うん、そして、まあ、ちょうど通常の大きさのバイオリンを持てる頃になった頃に、大体子どもたちは楽器を自分の購入するという流れになるんですね。
バイオリンとか弦楽器って体の大きさに合わせて大きさ変わるんですね。
そうなんですよね。
大変ですね、玲子さん。
そうですね、腕の長さに合わせて変わってくるんですね。
腕の長さですか。
ですから、まあ、目安としては身長が何センチになったら、はい、分数が変わるっていうのもあるんですけれど、はい、腕がこう届かないと演奏できないので、はい、それに合わせてですね。
そうですよね、大人のものを子供が持てるかって言ったらそれは難しいですよね。
そうですね、ピアノの場合は同じ楽器を大人も子供も使うんですけれども。
そうですね、ちっちゃいピアノっていうのは見たことないですね。
おもちゃのピアノぐらいしかないですね。
そうなんですか。じゃあそこからもうちょっとハードルがあったりするわけですね。
そうだと思いますね。
で、まあ、今回また募集が始まってるわけなんですけれども、はい、定期演奏会は毎年8月ですか。
そうですね、これまでも8月で、つい8月11日に第3回定期演奏会を終えたところですね。
終えたばっかり、
はい。
3回の歴史はいかがでしたか、上原さん。
まあ、最初の頃はですね、曲が通るのかっていうのがあってですね、それ第2回目でなんとか来て、第3回目になると あの 曲の方もちょっと難しいのも取り入れてるので、実はギリギリまで曲が通らなかったりとかですね、
はいはい、別のレベルの悩みですね。
はい、したらギリギリ前日に全部通りまして、やっぱりギリギリであの宿題と一緒でギリギリで練習してくる子が多いのかなと思いつつも、
いやいや子供の伸び率じゃないでしょうか。
そうですね、ただヒヤヒヤしますね毎回。
そうですね、はい、大人からするとそうかもしれないですね、うん、でもレコさんこうご覧になってて、はい、頑張ってるなっていうのは伝わってくるんじゃないですか。
そうですね、まあ、月に、まあ、毎月は2回なんですけれども、うん、で演奏会の時には直前に3日間集中練習会といってですね、お弁当持参で午前から午後までっていうふうに練習するんですが、うん、そのお弁当を食べてる中でこう連帯感もなんか生まれてるようで、はいはい、そうするとやっぱり取り組みも変わってきますよね。
同じ釜の飯をではないですけれどもそういう連帯感っていうのはありますよね。
ありますね。子どもたちの心に気持ちにとってはすごく大きな影響があるように見えますね、は
い、で月2回のお稽古ですけどということだったんですけれども、はいはい、第1日曜日が管楽器のみ、
はい、
第2日曜日が今度は弦楽器のみ、
はい、
で第3日曜日は全体練習、
はい、
合わせるんですね。
そうですね、やっぱりそのパート練習っていうのは重要になってくるので、うん、まあ、第3日曜日の方は練習してきた成果を持ち寄って合奏して、うん、全体を聴くと、うん、基本的にはそういう流れです。ただ今練習しているところがメカル小学校の地域連携室なので、まあ、学校の行事が入ったりするとですね、これを変更したりするので、うん、第4日曜日に合奏があったりと、あ、まあ、そこら辺は少し変わるんですけど、はい、基本的にはさっきおっしゃった通りですね、練習に行って。
そうなんですね。で、練習の時間が9時30分から11時30分ということで、朝の2時間を集中して、はい、ということですね、はい、通ってくる子どもたちの様子はいかがですか。
そうですね、通える子と子であれば那覇市にいないだけっていうふうに限っていないもんですから、うん、結構遠くからも通ってくるんですが、遠くからの方が帰って子の方が早い時間に来たりとかですね、
なんかあるあるな感じですね。
ですね。でもこれは皆さんいやもうお友達になってくると、うん、その友達に会うのが楽しみで、なんかニコニコ、私たちに挨拶する前に友達のとこに行くようなそうですね、そんなが見受けられるようになってきました。
でもね、また学校とは別にこういったものに参加するっていうことはやっぱり子どもたちもやりたいって気持ちがあるからなんだと思うんですから。
そうですね、やっぱりそれがないと、まあ、日曜日の朝ですからね、9時半スタートなので、うん、おそらくお家出るときはもっと早い時間ですから、うん、やっぱりそういう気持ちがないと通えないと思いますね、
うん、もうそれをまた感じるんじゃないですか。
そうですね。でまた学校では大体の同じ学年の子たち同士がお友達だと思うんですが、うん、ここに来たらですね、学年は違う子、うん、例えば6年生と3年生とかのお友達ができたりとかですね、うん、それもやっぱり子どもたちにとっては本当に気の合うお友達という感じがしますね。
でこれまで重ねてきて、最初は本当に先輩もいない中での活動だったのが、うん、だんだんこう、ね、先輩もできてくるようになって、ちょっとずつこう、後輩を引き上げたり先輩がするみたいですね。
そうですね、先輩の方が学年が下の場合もあるもんですから、ご譜面台を立てるのとかですね、教え合ったりとか、はい、ほほえましいですね。
かわいいですね。またこれを見て大人はね、あ、うちも頑張ろうみたいな気持ちになったり
そうですね
するんだと思うんですけれども、はい、でもどうしようかな、私ここでね頑張れるのかなってちょっとね不安に思う子もいるかなっていうふうに思うんですけれど、見学も OK？
見学して現場っていうか練習の雰囲気を感じてもらった、ここだったらできるっていうのを、うん、後でも入団はいいので、まずは、うん、見学から入ってられた方がいいかなと思います。
基本的には第1日曜日が管楽器、
はい、
第2日曜日が弦楽器、
はい、
まあ、第3日曜日は全体練習ということで、みんなが集まってくるということですよ ね、はい、
そうですね、
ということですので、まあ、希望の楽器を見るのもいいんですけれども、はい、全体の雰囲気を、ね、また見てみるというのもいいかもしれないですね。
そうですね、合奏の方がいいかもしれませんし、最初はこの楽器をやりたいってきたら、うん、別の楽器見てこれに行きたいっていう子も中にはいるかもしれません。
なるほど、じゃあいろんなものに触れられる全体練習の時とかはいいかもしれないですね、はい、
その方がいいかもしれないですね、
はい、で、まあ、いつでも見学 OK で、はい、入団も OK ということですので、まずはご連絡いただきたいと思います。ちなみに、団費として月3500円必要になってくるということです、はいはい、そうですよね、何かこう物を揃えたりとかって何かとかかりますもんね。
そうですね、あとは講師がプロの講師が入るので、 やっぱりそれで断費3500円と、うんうん、あとはまあ楽器をレンタルする場合はそれに別途またレンタル料っていうのがかかりますけど、大体は基本的には
こんな感じなんですね、はい。まあ、練習しているところは那覇市立メカル小学校の地域連携室、もう上等ですよね。
結構広いんですよね。トイレも独立してまして、エアコンも独立しているので、はい、どうしても弦楽器があるので、エアコン入ってないとですね、音鳴らなかったりしますから、
はいはいはいはい、ということでとてもね、いい環境で、お稽古しているようなので、皆さんまず覗いてみてくださいね。まあ、見学したいなという場合はもご連絡ください、はい。080-6497-8049 080-6497-8049、琉球フィルハーモニック内の那覇ジュニアオーケストラとなっています。ということで皆さんね、初心者から経験者までお待ちしてますということです。はい。さあ、そしてですね、これからいろいろとインフォメーションがあるんですけれども、まずは10月、
はい、
世界のウチナンチュ大会が、今年は沖縄控えてますけれども、なんかジュニアオーケストラの皆さんも出るかも。
そうですね、ちょうど事務局から連絡ありまして、はい、この日はどうですかって打診があったので、はい、今スケジュール調整をしていますし、はい、まあ、決まりましたら那覇ジュニアで検索するとフェイスブックが出てくるので、はい、そこにアップしたいなと思ってます。
ね、子どもたちがどこで活躍するのかっていうのはちょっとワクワクですね。
そうですね、
はい、皆さん10月の世界のウチナンチュ大会那覇、ジュニアオーケストラの子どもたちの、ね、活躍も期待してください、はい。そして、まあ、これは過去にもチャレンジしてきましたけれども、寄付と助成のプログラムタスク第9期に、
はい、
現在チャレンジ中ということなんですけれども、
はい、
確か被災地と沖縄をつないで、はい、まあ、音楽でつなごうという取り組みでしたね、
はい。そうですね、今年の3月11日にですね、東北の、まあ、岩手の大槌、それから宮城の仙台、福島の相馬のジュニアオーケストラからですね、はい、13名を沖縄に招待しまして、それで、3月20日ですね、失礼しました、はい、それで響け復興へのハーモニーでつながる未来で、まあ、合同オーケストラですね、那覇ジュニアと作りまして、そのコンサートをやりました、
はい。
ただ、まあ、場所が沖縄だったもんですから、次回はですね仙台でやりたいなと思ってですね。
沖縄の子どもたちが行くんですね。
はい、詳しくはも事務局長から
事務局長、
はい今年の3月には東北から、宮城、岩手、福島から、約13名の団員、それぞれの地域の子どもオーケストラの団員と、そして、まあ、指導している先生方に沖縄に来ていただいて、那覇ジュニアオーケストラのみんなのと一緒に演奏するという、ことをやりまして、でそこでも交流ができまして、でぜひこの交流を続けていきたいと思っていたところ、那覇の子どもたちもですね、東北に行ってみたい、お友達になった子どもたちが暮らしているところに行ってみたいという声、そして東北の子どもたちも沖縄の子どもたちにも来てもらいたい、私たちの街を見てもらいたいっていう声がありまして、これはやはり東北に行ってみてっていう経験も重要なのかなというふうに思いまして、来年の夏に向けて準備をしたいと思ってます、
はい。なんかすごいですね。多分子どもたちがお稽古してきた時間よりも会って一緒に合奏した時間の方が短いと思うんですけれども、
そうですね、
濃い時間だったんですね、
もうあっという間の2泊3日だったんですがね、その中でやはり一緒に音を鳴らす、もう心を合わせて音を合わせるっていうこと の大きさですよね。ですから一曲練習して、まあ、休憩なるたびにこう話をお互いにする時間っていうのが増えてきて、またやはりご飯ですね一緒に食べることでなんか遊び始まったりとか、で本当に親しくなるのが早かったですね。
こういうところは子どもの柔軟性っていうんですかね、
そうですね、
驚きですよね、で、はい、今でもずっとなんかお友達で連絡を取り合ってる子たちもたくさんいるみたいですね、
は
い。
そうですね、もう帰りに見送りに行った時に涙ながらにこう別れをしたという子たち同士は今でもやはり多分メールとか LINE とかだと思うんですけどね、つな、はいはい、がってるようで、はい、東北のお友達からこんなプレゼントがあったっていうような話が聞かれてきたりとか、嬉しいですね。
どうですか、今度はじゃあ沖縄のメンバーが行くよっていうことですね、
そうですね、
来年の8月
に、はい、仙台でできればということで今準備を進めているところです、
で、まあ、沖縄の子どもたちが仙台に行って また仙台の子どもたちと一緒に演奏するには現在ですね、はい、皆さんにご協力をお願いしている金額がですね621万円、
はい、高いですね。
そうですね、まあ、沖縄からとなるとやっぱりかなりですよね。
そうですね、まあ、旅費がですね東京行くよりも結構かかるんですね。飛行機の便数が少ないっていうのもありますし、はい、でまあ、約ジュニアオーケスト40名ぐらいを一緒に行きたいなと思っていますし、うん、まあ、あと仙台からですね、仙台の場所にまた大槌、岩手県、うん、そして福島の相馬からも子どもたち集まるので、はいはいはい、そこの経費、あとホールの経費とかですね、はい、いろんな経費が入ってるもんですから、うん、どうしてもそのぐらいはかかるかなということですね、
はい、これはね、はい、ぜひこの縁をつなぎたいと思ってらっしゃる方のやっぱりお心にかかってくると思いますので、
そうですね、
ぜひともご協力よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このキスと女性のプログラムタスク第9期響け復興へのハーモニー in 仙台実現のための寄付なんですが、どちらで詳しく紹介されてますか。そうですね、
本当にこの2日ぐらいで採択されましたので、うんうん、これから琉球フィルと検索するとですね、ホームページの右側にバナーが出ますので、うん、そこから詳しく見れるようにこれからホームページを、うん、作り変えていこうと思ってますので、はい、そうですね、おそらく9月中には
、
はい、見れるようにと、あとまた別でも告知をしていきたいと思ってます、
は
い、
そうですね、あとは未来ファンド沖縄の方のホームページなどでも紹介されると思いますので、はい、どうぞね、皆さん合わせて、うん、であとこんなの聞いたんだけれどっていうのは、はい、事務局まで
お待ちしてます。
ご連絡くださいませ、
は
い、
まあ、将来その子どもたちが、まあ、この4県のですね、掛け渡し役として、まあ文化の交流があったり、もしかすると経済的な交流だったり、いろいろやっぱり将来に向けてそういうまあつながりをも強く持っていきたいなっていうのもありますね、
はい、琉球フィルハーモニックの那覇ジュニアオーケストラの団員募集についてお話を伺ってまいりました、はい、代表理事の上原正弘さん、そして上原玲子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。